返すっていうの
は分かる、まあ、そう大人帝国が好きです。
やっぱでも戦国か、でもね、なんだかんだであのアクション一番最初のアクション仮面とハイグレ魔王のやつは、うん、あの時代にあのクオリティはやばい。
まあまあ確かに、うん、ということでスタジオでございます。
はい、はい、どうもこんばんは。
あの収録の5秒前ぐらいにあの最近しんちゃん見てるっていう話。
そうそう、Amazon プライムで。
Amazon プライムってなんか最近め全部あれ。
あ、そうなんだ。
いや全部かわかんないけど、至る作品が。
そう、映画とあとアニメ、テレビアニメもあれは多分なんかピックアップしてるやつだと思うんだけど。うん、
俺もちょっと見た。
そう、95年とか2008年とか、割とその新旧問わず。
うん。
昔の見るとね、あの画質がね、
すごいね、
あの劣化してるので、でそれがなんか。シャッフルされて、
うんうんうん、
あのアップされてるから、
うん、
そのエピソードを見始めて順番に再生されていくじゃん、
うんうん、
そうするといきなり劣化するみたいな、
あ、はいはいはい、
あの現象はありますけど、 Amazon プライムで、最近ですねクレヨンしんちゃんの映画をですね、
うん、
なんかねふと、あ、そういえばあの戦国
ね、
あの、まあね、実写にもなりましたし、まあ、いろいろそのクレヨンしんちゃんの世界観とかそのクレヨンしんちゃんの性格とかっていうのが、まあ、あのそこで大丈夫なのかっていうなのも意見ももちろんあると思うんですけど、まあ、それを見て、あ、やっぱりいや又部やべえなみたいな感じで思いながら、まあ、初代に戻りハイグレ魔王を見て、
魔王ね、
ハイグレ魔王ね、いや すごい話もすごい面白いし、もうこの33歳ですよ、33歳にして泣きましたから
ね、
うん、はいはいはい、はい、ちなみにオタクは何が、
僕一番に出てきたのはやっぱりその大人帝国の逆襲、これはあれなんですよ、その60年代っていうその描かれた時代を知らない人間ですけど僕は、うん、あのそこはかとない誰にでも分かる懐かしさっていうのあるじゃないですか、まあまあそういった部分はどうでもよくて、車マニアとして
あれは
ねすごいんです。
そうなん、
あれはねちょっとあの男心、車マニア心をくすぐるね、あのものがいろいろ出てたりするんですけれども、うんうん
うん、まあでもなんかね結構大人帝国と戦国はそのクレヨンしんちゃんでも割と大人向けっていう風に言われてますけど、
あとなんだろうな、結構思い出深いやつだと、うん、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶジャングル、
あーなるほどね
あのなんだろう、お気に入りのしんちゃん映画って今話してみると必ずなんだ自分のお気に入りのシーンが出てくるなって思って、うん、大人帝国の逆襲だったらしんちゃんがあの電波塔みたいなところめっちゃ走るシーンがあるんですけど、
うんうんうん、
そこだったり、あと嵐を呼ぶジャングルは春日部防衛隊のみんなが滝の上から湖にジャバーンってダイブするシーンがあるんですよ。でみんなあのマソ君とかボーちゃんとかはあのバチャーンって入って浮いていくんですけど、うん、しんちゃんだけひまわりだったら塩を背負ってるから頭から、うん、あの水の底にガツンっていく。その時の音が超面白くて何回もリピートしたのを覚えて
ます。あーなるほどね。私は見返して今面白いなっていう風に思って、うん、お気に入りなのは豚のひづめ。
あー豚のひづめね、わかる。
でね豚のひづめはあの結構見た人だったらわかると思うんですけど、エヴァの影響がすごく強いので。
あ、そうかそうか。
で調べてみたらその監督がエヴァンゲリオンに結構その影響を受けてるっていうのは、うん、コメントであったりとかして、まあ、あの声優さんとかもねエヴァンゲリオンに出てる人が多いし、まあ、シンジ君ことシンちゃんっていう風に呼んでたりとかするので、うん、まあ面白かったりとかするんですけど、
はい、
いろいろ奥が深いですけどもね、
はい、ね、話したいことをリストアップ事前にしてたんだけど全然話さないわ、オープニングが終わってたんです、
ね、このリストにないことをね話してましたけど、
はい、いやでもあのこれステッカー、
はい、
はい、あの後ほどお話をしますけれど、先週もちょっとだけオープニングで触れましたそのステッカーについて、ちょっと今回ねあのお知らせもございますので、
はい、
一緒にニトロのクレヨンスタジオリスナーもの皆さんも盛り上げていただける企画なのでぜひご参加いただけたらなと思います。今週もお付き合いください。トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
はい、TV、 あ
どうした いやいやいやいやいやいや、ティティティティでいいよ。
TRS295
公共放送になりましたね。
疲れてるよ俺も。
やばいね。TBS じゃないよ。
TBS って言おうとしちゃったよ。
やばいね。怒られちゃうよ。
なんだよ。
はい。
はい。
はい、
ラジオパーソナリティ木取大地です。
はい。はい、ちょっとびっくりしたミオですね。よろしくお願いします。
はい。
まあ、ちょっとあの時間をねまた食い潰してもあれなので、先に、これがこの放送が配信されるのが、
はい、
例えば9月の11日水曜日でございます。う
ん、はい、
ですね、皆さんご存知の方いらっしゃったりいらっしゃらなかったりすると思いますけど、9月30日は何の日かご存知でしょうか。はい、ポッドキャストの日でございます。
はい、はい、
まあ、いよいよ。
うちでもやりましたね、ちょっと前
に、ね。そうですね。はい、理由はまあ、いろいろ、由来はいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、それは、各自ね、検索してもらえれば出てくると思いますけど、まあ、それでいろんなね、番組さん、ポッドキャストやられてる番組さんとか、まあ、リスナーさんとかが、まあ、9月30日、ポッドキャストの日ということで、まあ、いろいろ、企画したり、イベントやったりとかっていうのをやられてて、るんですけど、
うん、
まあ、うちもね、ちょっと、まあ、微力ながら、自分たちのペースでできることを、ちょっとやろうと思って、
うん、
立ち上げました。
はい。
9月30日、ポッドキャストの日、
うん、
ミオプレゼンツステッカー企画
よいよ
はい。ですね、はい、こちらは、まあ、オリジナルステッカーをプレゼントしちゃおうじゃないか、ということで、はい、私がですね、まあ、ちょっと絵を描いてですね、
うん、
その絵とあとトランクルームスタジオの、アイコン、
はい、
まあ、メガネと顔文字ですか、
メガネと顔文字、
もうそれ以上の説明がしようがないんですけど、はい、まあ、番組のツイッターアイコンね、
うん、
あと公式のホームページにも載ってる、
はい、
アイコンでございますけど、それのステッカーをですね、まあ、かねてからまあ、グッズを作りたい、グッズを作りたいっていうふうに言っていた私だったので、
待望のね。
そう、私のイラストのステッカーと、
はい、
このトラスタのアイコンのステッカーを作って、
はい、
それを皆様に、はい、プレゼントしようという、
うんうんうん、
企画を立てました。
はい。
はい。でですね、こちらですね、一応私のツイッターのアカウント、今ですね、ミオ、アットマーク TRS295、MIO、アットマーク TRS295、で、私のアカウントがあるんですけど、そちらの方にですね、はい、ツイートをさせていただいてるんですけど、
はいは
い、ちょっと待ってね、ちょっとでも
。いや、ここ今、僕が口挟んじゃうと、またブレちゃうかなと思ったんで、僕今、聞くに徹してたんですよ。
もうね、息が続かなかった。
なんで息切れすんだよ。
でですね、このステッカーをゲットするためにはですね、
はい、
まあ、いくつか、今回条件をですね、はい、設けさせていただきました。
はい、
まずですね、この9月30日に、
うん、
ステッカーを、欲しいというふうに言ってくださった方は、
はい、
ステッカーの画像と、
うん、
ハッシュタグ、
うん、
ハッシュタグはですね、ポッドキャスト、アルファベットで PODCAST ポッドキャストの日と、
はい、
うちのトランクルームスタジオのハッシュタグ TRS295、
はい、
と、
はい、
私の大好きなですね、猫ちゃん、ハッシュタグ猫、漢字で猫、
は
漢字で猫この3つと画像をつけてツイートしてくれる人のみ、
うん、
プレゼントするということでございます。でですね、応募方法はですね、この今言った、私のアカウント、ミオアットマーク TRS295 の、
うん、
ツイートに、
うん、
コメントをね、
はい、
応募しますっていうコメントを残していただければ、
うん、
もう漏れなく、差し上げます。
すごい、
でですね、ちょっと、このステッカーがですね、皆さんどこにいるか、
うん、
住んでるか分かんないので、直送をします。
はい、
ですので、私にですね、住所を教えてもいいよという方に限ります
はいはい、はい、
でですね、応募方法を言ったね。で、応募期間が今9月の11日、
うん、
水曜日、
はい、
で、応募の締め切りが9月の13日、
うん、
金曜日、
うん、
23時59分まで、
はい、
となっております。
皆さん猶予はなかなかございませんよ、
はい、
ちょっとこれ聞いた後すぐに送ってください、
はいはい、よろしくお願いします。まあ、ハッシュタグ TRS295 でね、
うん、
拾ってもらえれば多分このツイート出てくると思うんで、
うん、
私のアカウントをわざわざ探さなくても大丈夫だと思うんですけど、
うん、
そちらの方で参加表明していただければ、
うん、ちょっとさ、
はい、
お願いがある。
お願い
がある。いや、これすごいいいなと思うんです。
あ、ありがとうございます。
ポッドキャスト、ハッシュタグ、皆さんもう一度おさらいしましょう、
はい、
ポッドキャストの日、
はい、
ハッシュタグ TRS295、
はい、
ハッシュタグ猫、
はい、
ハッシュタグメガネでよろしくお願いします。
なるほどなるほどなるほどなるほど、そうだね、
はい、
そうだね、
そうですね、
確かに。まあ、TRS295 つけてるからいいかなっていうふうに。
困るんですよ、そういうことを
されると。これはさ、やっぱりそのポッドキャストがね、発展してほしい、かっこ自分たちの番組が、うん、反映してほしいっていうのがあわよくばあるよ。
あわよくばじゃない、
あわよくばあるよ。で、ぶっちゃけさ、
はい、
ポッドキャストの日だけだとさ、
うん、
知ってる人じゃないとさ、そのハッシュタグとかツイートとか企画にさ、
うん、
引っかかんないじゃん、
うんうんうん、
でもぶっちゃけさ全然関係ない猫とかさ動物とかだったら、
うん、
あれみたいな、
うん、
まあ、これなんだろうっていうので、
うん、
来るかもしれない
じゃん。来るかもしれない。
でもさ、メガネはなくない？
猫に言われたくない。
わかりました、わかりました、わかりました。じゃあこれはちょっと後で改変しておきましょう。
改変しましょう。
はい、条件はですね、このステッカーの画像をハッシュタグつけて、ツイートしてください。そのハッシュタグはポッドキャストの日 TRS295 漢字で猫。チューム、カタカナ、
カタカナにしましょうか。
カタカナにしますか、
はい、
カタカナでメガネをつけて、はい、ツイートしてください。
いいですね、はい
はい、
これうちのあれでしょ、プロ、トラスタのアカウントからでも告知打ってでも大丈夫でしょ
うか。ああ、そうですね、うん、打たせていただければと思います、
はい、
ちなみに、まあ、応募の締め切りは9月の13日ですけど、
うん、
この条件を満たしたツイートをするのは、本番の9月の30日でございますので、
うんうん、
ステッカーが届いていきなりツイートをするというのはまあまあそれでもいいですけど。
そうか、まあ、まあ整理すると11日、うん、今日から13日のまでの間に応募していただいた、条件を満たして応募していただいた方対象となりまして、13日から9月の30日までの間 のどれかの日にステッカーが配送、
うん、
で30日になったら、ツイッターにてステッカーの画像と、
うん、
ポッドキャストの日、
うん、
TRS295、
うん、
漢字で猫、カタカナでメガネ、
うん、
はい、4つのハッシュタグつけていただいてつぶやいていただいて、まあ盛り上げていこうじゃないかということでございます、
はい、よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いいたします。
いや、
うん、
もう本当ね、猫とメガネにかけてるから。正直ポッドキャストと TRS295 は知ってる人はもうしか来ないから、うん、多分、
はい
ね、猫とメガネにかけてるから。
猫とメガネ
に、はい、私どれだけ引っかかるか。
いやでも最近ツイッターつぶやいてくれる人多いですよね。
そうです
ね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
で、あれなんですよ、ハッシュタグじゃん、ハッシュタグ以外にもアットツイートだとかもいただけてるんで、
うん
うん、本当に嬉しく思ってます。皆さんありがとうございます、
はい、
で、このなんだ、ミオさんの個人アカウントの方でもつぶやいていただいて、つぶやいているこのステッカー企画なんですけれども、
はい、
そちらにもじゃんじゃん返信が、
はい、
はい、
ありがとうございます。
キグマさん、カリーさん、ミツさん、アオさん、そしてダゲな時間のおかよさん、
そう、
ありがとうございます。
おかよさんすごい、本当にありがとうございます。もう結構ね、たくさんの方に反応いただきまして、はい、その中でもですね、その返信いただいている中に、
うんうん、
のコメントの中にうちの TRS295 をつけて、コメントしてくださってる方もいらっしゃいまして、
うん、ありがて
ー。これはですね、ちょっと君読み上げて。
あ、はい。
こっからちょっと見て、
はい、ツイッターのハンドルネーム POD さんいただいております、は
い、ありがとうございます。
はい、ミオさんのツイートに対して応募します、トランクルームスタジオ応援してますよということで、ハッシュタグつけていただきました。ありがとうございます。
いやもうね、こういう言葉がね、
うん、
嬉しい。
嬉しいよね、本当に。
純粋に嬉しい、
うん、
電子マネーの話とかどうでもいいもん。
リスナーの皆さんに初耳だからね、今ね。ミオさんが今回の件、今回の収録で、まあ、ステッカーのことと、あと電子マネーのことについて話したいと、
うんうん、思ったけど、は
い、
もう
なんか、いいですか、
話す気が失せた。私のね、定期用の IC カードの がぶっ壊れたっていう話。
あらららら、そう壊れるもんなんですね。
チャージした後に壊れたの。
あらー。
でしかも再発行が、あの再発行の手続きはその場でできるんだけど、実際にできるのは翌日とかで、
うん、
え、さっき2000円入れたんですけどみたいな。でも今回はその別の IC カードを使われるか、あの切符を買われるかで、あのご乗車くださいって言われて、あの2000円入れる時が最後の力だったみたいな
ついてなかったっすな。
そう、そんな感じでしたけど、まあもうそんな話はどうでもいいんですよいやでもね、はい、駅員さんのね女性だったんですけど、
はい、
いやもう感じがいい、
感じがいい、
感じがいい、あの雰囲気がね、はい、そう、夕方で忙しいにもかかわらず、その丁寧に対応してくださって、
こうい
う、ね、うん、ここからね、あの男性の、やっぱ男性社会じゃないですか、駅員さんって
はいはい、はい、
だからね、そう、男性の駅員さんは、
はい、
愛想をね、さらに良くしていかないと、うん、結構目立っちゃうかなっていうふうに感じました。
はい、
以上
ツイッターの話からこんな話では
い、戻しましょう。じゃあ
ツイッターですかね。ツイッター持っていい？
どうぞどうぞ。
あの、あれなんですよ、さっきも、お話をしましたが、アットツイートとかもいただけるようになったよっていうような話で、ちょっと どれを読んだら迷っちゃうぐらいあれなんだよな、いっぱい来てるんだよな。お悩み相談アンサーさん、ツイッターのハンドルネームいただいてます。アットツイートです。お二人の話を聞いたら久しぶりに映画を見に行きたくなりました。嬉しいじゃないですか。そしてキグマさん、これあれだ、あの宝くじの、
ああ、ね、
大地さんが宝くじの7億円でミオさん専用の映画館をプレゼントすれば、足を踏まれてイライラすることもなくなり、番組を末永く継続できると思います。 R2D2 がポップコーンとドリンクを運んでくれるサービス付き、オープン記念上演はドウェイン・ジョンソン360度いじられてますよ
これはね、あの軽くいじられてますね。いや、あのドウェイン・ジョンソン360度ってどういうこと
筋肉しかないよ
いやー、なんかさ、 あれに囲まれてるってことでしょ、
うん、
あの360度、
肉の壁だよ。
やっかで、ハゲでしょ、
で 4DX がちょっと汗臭いんだ
よあもうドウェイン・ジョンソンだったらいいかも
はい、いや、まあ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてパパラテアットマークディズニーの余韻に浸るパパさん、うちのリンクも貼ってくれました。トランクルームスタジオ第127回のリンクを貼ってくださいまして、トイストーリー4を家族で見てきたので満を持して聞き直していると、
はい、
いただきました。
ありがとうございます。
皆さんどうですか、その後トイストーリー4は。みーさん見たんだよね。
見た、
うん、
見たよ。
どうよ。
いや、面白かったこれね、あのちょっとね、いろんななんか前後してるからあれなんだけど、
これ流れてない、
流れてないですか。あの、じゃあ、あ、そうですね、あ、流れてない、あ、面白かったですよ、すごい
前回スパイダーマン見に行ってイライラした話したんだ。
あ、そう
か、前々回か。
あ、そうですね。ちょっとでも、あの時空を飛びまくっててちょっとよくわかんないです
これは流したのか流してないのか、マイクに載せたのか載せてないのか。
マイクには載せました
ね。載せたい、
載せましたね。いや、でもトイストーリー面白かったですね。
よかったですね。
最近結構映画はコンスタントに、はい、見てますけど、うん、一番最近で見たのはこの素晴らしい世界に祝福をっていう、まあ、アニメがあるんですけど、まあ、それを見に行ってきました、はい、
今日これ僕収録前に映画を見に行って映画館に行ってきたんですけど、うん、ちょっと面白そうなチラシをたくさん持って帰ってきました、うん、ルパン三世ザ・ファースト、
うん、
CG アニメのルパンですね、はい、あとカイジ、
あ、
カイジ戻ってきますよ、
はいはいはいはい、
そしてキャッツ映画化するんです ね、
そですね、
はいはい、そしてターミネーターニューフェイト、はい、そして一番これ結構期待してるかも、三谷幸喜作品記憶にございません。
はい、これはね
予告編超面白かった。
あのね、もうね、中井貴一のね、うるせえなーっていうふうに言ってるのがね、はい、非常に面白いですけど、まあ、ディーン・フジオカとかもね、見たりとかしますし、
はい、またね、映画たくさん見だめたらちょっとここでも話したいと思います。トランクルームスタジオ、今週もお付き合いありがとうございました。 はい、ということで、トランクルームスタジオの、これが第133回エンディングでございます。
はい、ありがとうございます。はい、
今週もお疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、
じゃあ、あれ映画何見に行ったの？
映画、ライオンキング行きました。
それは何で見たんですか？
いや、あの、通常の 2D 字幕版です。
はい、どうでした？どうでしたっていう、荒く聞きますけど。
前評判は、僕の周りの友達の前評判は20点という人がいました。
わー、
結構辛口だなって。僕も結構見る上でおいては結構、まあ前を潜めて見るような、大丈夫かって感じだったんですけど、あの、楽しめたね、僕は。ただちょっと雑に扱われてるところは雑に扱われすぎ、それがちょっと僕自身の好きなシーンだったんで、ちょっとそこはがっかりしたかなに思います。
私も、公開してから割とすぐ見に行ってきたんですけど、やっぱあの、今回さ、もう完全にリアルじゃん。だからその見分けがつくのかなみたいなところとかは、ちょっとやっぱり見る側としては本人はあったんだけど、一個やっぱすげえなって思った瞬間が、あの、大人になったシンバとナラが、あの、会うシーン、出会うシーンあるじゃない。で、煮詰め合う時のナラの顔が、あの、アニメーションの奈良のこうキラキラした感じに見えて、あの、リアルなのに、まあ、そこはすごいなっていうふうに、あの、リアルとアニメーションをなんかうまい具合に溶け込んでる感じがして、私はそこは一番良かったですね。
ですね。ディズニーの動物描写についてはちょっとこの後いろいろ話していきたいなと思います。